こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。理系大学受験科学の新研究第3番は、フラベチオンによる大学受験科学の大型参考書で、参照堂から刊行された改訂版である。対象は主に理系学部、医学部、歯学部、薬学部、農学部などを志望する高校生で、教科書レベルの事項を単に暗記するのではなく、背景原理、例外、入試で問われやすい論点まで理解することを目的としている。第3番では現行課程に合わせて記述が見直され、医科系大学を中心とした例題の追加や、近年の科学で画題を扱うサイエンスボックスの刷新が行われている。約896ページという分量からもわかるように、短期完成型の問題集ではなく、科学を体系的に読み込み、難関大学入試で必要となる知識の精度と解釈力を高めるための参照型参考書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に教科書内容を細部まで展開する参照型の科学解説。本書の中心的な特徴は、教科書に書かれた内容を受験に必要な深さまで拡張して説明する点にある。高校科学の教科書は、学習指導要領に沿って基本概念を整理する役割を持つが、難関大学入試ではその記述の背後にある理由や条件、例外的な扱いまで問われることがある。本書は、物質の構造結合反応平衡、三塩基酸化還元、有機化合物高分子などの領域について、定義を示すだけでなく、なぜそのような性質や反応が現れるのかを説明する方向に重点を置いている。そのため、公式や反応式を丸暗記する学習から、現象を原理に戻して考える学習へ移行する助けになる。一方でこの性格は、本書を初学者向けの入門書ではなく、基本事項を一通り学んだ後に理解を補強する参考書としている。使い方としては、通読よりも、問題演習で疑問が生じた箇所を調べ、関連する周辺知識まで確認する参照型の利用が適している。次に、現行課程に対応した第3番の改訂と入試題材の更新第3番では、2022年度以降の高校入学者に対応する形で記述内容が見直されている。大学入試科学は、基本的な理論分野の重要性が変わらない一方で、出題の文脈や扱われる題材は少しずつ更新される。特に医科系大学や難関国公立大学では、教科書の単元を横断し、実験条件、資料読解、計算処理、未知物質の推定を組み合わせる問題が出されやすい。本書では、そうした傾向を踏まえて例題が追加され、既存の説明も現行過程に合わせて整理されている。改訂の意味は、単に新しい問題が増えたという点だけではない。受験生が古い知識体系に依存せず、現在の出題で要求される表現や前提に合わせて学習できる点に価値がある。科学では用語の定義、単位、実験器具の扱い、反応条件の読み取りが得点差につながるため、改訂版を使うことは学習内容と入試形式のズレを減らす実務的な効果を持つ。さらに、医科系大学を意識した例題追加による応用力の強化。本書では、医科系大学の入試問題を中心に例題が40題以上追加されているとされる。医科系入試の科学は、標準問題の処理速度だけでなく、長い設問文から必要な条件を抽出し、複数の単元を接続して考える力を求める傾向がある。例えば、化学兵法と三塩基、酸化還元と電気化学、有機構造決定と反応経路の推定などは、単独の知識ではなく、知識を組み合わせる過程で差がつく。本書の例題は、こうした応用的な思考に接続するための橋渡しとして機能する。単に回答手順を覚えるのではなく、問題がどの概念を利用させようとしているのかを読み取る訓練になる点が重要である。ただし、例題の存在だけで十分な演習量を確保できるわけではない。本書は網羅的な問題集というより、問題を解くための背景理解を深める参考書であるため、標準問題集や過去問演習と併用することで、知識の理解と答案作成力を結びつけやすくなる。そして、サイエンスボックスが示す最新科学と入試テーマの接点。本書に含まれるサイエンスボックスは、科学に関する最近の話題や、今後の難関大学入試で題材となり得るテーマを扱う、補足的なコーナーである。第3番では約50項目が入れ替えられており、通常の単元学習だけでは触れにくい応用的現代的な文脈を提供している。高校科学の入試問題では、未知の素材や研究風の設定が提示されても、回答に必要な原理は高校範囲に収まるよう設計されることが多い。そのため、現代的な題材に慣れておくことは初見の文章に対する心理的負担を下げ、基地の原理を探し出す訓練になる。サイエンスボックスは科学を単元ごとの閉じた知識としてではなく、材料生命環境エネルギーなどの領域とつながる学問として捉え直す役割も持つ。受験対策としては、ここを暗記対象にするより本文の理論とどのように接続しているかを確認する読み方が有効である。最後に、 分量と難度が要求する基礎固め後の戦略的な使い方、約896ページという本書の分量は、長所であると同時に利用上の注意点でもある。内容が詳しいため疑問を解消したり、難問の背景を調べたりするには非常に有用だが、科学を学び始めた段階で最初から順に読み切ろうとすると、重要度の判断が難しくなりやすい。特に受験までの時間が限られている場合、本庫だけに時間をかけすぎると、計算演習、反応式の処理、記述答案の練習、過去問分析が不足する可能性がある。したがって本書は基礎問題集で典型事項を固めた後、理解が曖昧な単元や難関題で差がつく論点を補強する用途に向いている。例えば平行の式変形の意味、無機化学の反応条件、有機化学の構造推定で混乱した場合に参照すると、単なる解法暗記では得にくい納得感が得られる。電子版については大画面端末向きである一方、閲覧機能に制約がある場合があるため、学習スタイルに応じて紙版との相性も考える必要がある。結論として、理系大学受験科学の新研究第3版は、科学の基本を一通り学び終え、難関大学や医科系大学の入試に向けて理解の精度を高めたい受験生に適している。初学者が短期間で全範囲を把握するための入門書ではなく、教科書、標準問題集で得た知識をより深く整理し、なぜそうなるのかを確認するための参考書である。実用面では、難問演習や過去問で出会う不明点を調べる辞書的な使い方、弱点単元を集中的に読み直す使い方、最新の入試題材になれる使い方が考えられる。類書と比べた際の強みは、単なる要点整理にとどまらず、教科書事項の背景説明、応用例題、サイエンスボックスを通じて受験科学を広い文脈で理解できる点にある。コンパクトな参考書が得点に直結する最小知識を重視するのに対し、本書は知識の根拠と周辺領域まで扱う。分量は大きいが、目的を絞って使えば、難関入試で所見設定に対応するための概念的な土台を補強できる一冊である。ご支援いただける場合は、フラベッチアス、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。